元友のバイクライフ。
この番組は 7.FM784 パブリックボックより放送します。毎月第1金曜日の夜7時からと、再放送は第2土曜日朝11時より放送しています。こんにちは、元友です。今日は5月4日金曜日、ゴールデンウィークのど真ん中です。リスナーの皆さんはどこかツーリングに行かれているのかな。ツーリング等の楽しい、ね、お話がありましたら、ぜひ番組にメールやお手紙をいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。さてさて、メンバー紹介です。アシスタントの桜塚玲ちゃん、お願いします。
はい、皆さんこんにちは、桜塚玲です。今月もどうぞよろしくお願いいたします。そして、
はい、奈良純です。皆さんこんにちは、どうぞよろしくお願いします。
一応ね、メンバー、ですね、ミキサーのたけるさんとですね、4人で放送しています。先月ですね、
はい、
元トライアルってご存知ですか？
名前だけは聞いたことがある。どんな大会ですか？
トライアルですね。
トライアル、
はい、
そのまんまやないですか？
そのまんまなんですけども、トライアル、あの、要するにですね、
はい、
セクションを、
はい、
当たっていくっていうね、通過していくっていう、まあ普通のね、はい、オンとかモトクロスとかやったらね、はい、同じコースをぐるぐるぐるぐる回って、
はい、
1着2着決めますやんか。でトライアルっていうのは各セクションがあって、時間帯もあって、その時間帯の中にいかに減点をしないで、
はい、
そして減点の少ない方が優勝するという。
おー、そしたら点数はマイナス方式なんですね。
そうですね、
満点から徐々に減らされてしまうという。
じゃないと思います。
ではないんですか？
はい、減点が大きかったらダメなんです。はい、満点とかなくて、だから例えば足を1回つきました。
はい。
1点。
でそれで例えば満点が100点としたら90
点。いや、あのね、5点でが、中止とかあるんですよ。だその、なん、この1セクションが何点、マイナス何点、まあ、その合計点ですね、
はい、
そうそういうですね、合計点ですけども、
はい、
そうなります。
なんかあれですね、あの、教習所の卒業検定を思い起こすんですけど、これ。
あ、そうですね、
ね、
うん、
一発
足ついたでとか、減点やでとか、ね、うん、そんな感じですね。例えばね、足1回ついたら1点でしょ、
はい、
2回ついたら2点でしょ、
2点、
3回ついたら3点なんです
よ、
3点、4回ついたら、
はい、
3点のままで終わりなんですよ。
もうつきたい放題じゃないですか、その後。
その代わり、あの、5点過ぎてしまうとね、もう減点超過みたいな感じでなってしまうんですよ。
じゃあそこのセクションパーになるってことですか？
まあ、セクションパーでも減点何点でも終わってしまうんですけどね。
うん、
まあそういうやつなんですけども、
うんうん、
でもね、はい、トライアルってね、
はい、
どこのモンスポーツと思います？世界の、はい、世界のどこの、
どこの、ど、発祥の地があるということ
ですか？はいはいはい。
発祥の地、なんとなくイメージなんですけど、ヨーロッパ系のイメージはあるんですけど。
そうですよね、なんかヨーロッパ系のイメージ
はね、ヨーロッパ系のイメージ、なんかね、うん、あの、競い合うみたいな。
そうですね。
なんでクスクス笑ってるんですか、奈良純さん。
分からん
か。
ね、
でもあとはなんかヨーロッパ系かアメリカ系のイメージ。
そうなの、ヨーロッパ系のね、
はい、
あの、ロシアはあれヨーロッパですか？
ヨーロッパですよ。
ヨーロッパどこですかね。
今イタリアですよ。イタリアの選手ですよ。
あ、そうですか。
はい、
あのね、あの、イタリアじゃないんですけども、スペインとイギリスなんです。
はい、スペインといえばもう、ま、あの、闘牛士ですね。
そうですね、はい、そうですね、闘牛士ね、まあ、あとイギリスとね、その、はい、クロスカントリーのスポーツなんですよ。
はい、
で、まあ、速さを競うのではなく、先ほど言いましたけど、速さじゃなくて、まあ、その、うん、審議一体ですね、
正確さ、
うん、正確さを、
はい、
で競うっていう、まあ、カテゴリーのスポーツなんですけども、
なんかジムカーナーに似てますよね。
あ、そうですか。
なんかジムカーナーもなんか減点方式ではないですけど、うん、走り方が結構ね、きっちりきっちり走らなきゃいけないみたいなことを聞いたことがあるので、
はい、
イメージの話ですけどね。
はいはいはい。
近いかな。
うん、あの、見たことあります？
トライアルですか？
はい、
見たことない
です。あ、ないんですか。あの、
だからさっき名前は聞いたことありますよって言ってた。
見たことないですか？
見たことがない
です。そうですか。一回見てもらったら、すごいなと。
はい、
もう壁を、90度の壁を登っていくんですよ。
おー、なんか、すごいですね。
はい。
登れるんですか？
登れるんですよ。それもね、
で、
はい。125とか250とかね、300cc の小型のね、
はい、
バイクなんですよ。で、外見はね、
はい、
タンクがないんですよ。シートもないんです。
どこに座るんですか？
あの、座ったらダメなんです。 ほとんど立ち姿勢なんです。
お
はい。でタンクはね色がありまして、はいはい、あのこう前のこうフレームありますね、
はい、
フレームの真ん中辺に入ってる場合もあれば、
はい、
フレームの中にガソリンが入ってる場合もあればシートの下にガソリンタンクがある場合もいろいろあるんですよ。でもほとんどね海外のバイクなんです。日本ね昔作ってたんですよ、
はい、あそうなんですか。
はい、僕ら高校の時にですねあの 50cc のトライアルとかね作ってたんですけど、
はい、
最近ね日本のメーカーさんは作らないですね。トライアルの人口少ないから
そういうこと。でも日本で大会してるんですよね、
う
ん、
そうそう。
ってことはなんだかんだと言いながら人口はいておられ結構おられるってこと。
そうですよ。日本がね、はい、結構ね古くからやってやるんですよ。
そうなんですね、うん、じゃあこの大会ももう毎年とかそういう感じで
そうそうそうそう4月の22日にやったんですけども、はい、そこなんか、はい、
でも近畿大会っていうぐらいだから全国大会とかもあるわけですよね。
そうですよ。全日本の近畿大会ですから、うん、もう、はい、あの国際 A 級国際 B 級スーパー A 級とかね
お
いろいろカテゴリーがあるんですけども、
はい、
すっごいですよ。もう見てもらったらもうええー、っていう感じで、
は
い、まあ、あの全日本選手権というのがですね、はい、1973年に、
はい、
日本で開催されたんですよ、
はい、
でもこのイギリスが発祥地っていうトライアル の、
はい、
あのイギリスの世界選手権、
はい、
これがですね1975年です。ってことは2年、日本の方が早いんです
ということになります ね。
でも、
うんうん、
あまりトライアルって皆さんは、ね、知らないでしょ。
知らないです。知らなかったです。
そうです。また今度ね、
そうです。機会があったらね、はい、一度ねビデオとかでもまず見て、
はい、
でそして現物を見たいですね。
はい、あのねイメージとしてはね、
はい、
あのたまたま見た時に、
うん、
あの羊さん
羊さん、
うん、あの羊さん羊って羊って言ったらあのスーッとしてるでしょ体がボテッとしてないでしょ。ほんでこう岩とか岩戸をこうポンポンポンと登っていくでしょ。
それってヤギじゃないんですか。
あごめんなさいヤギさんですか。
もう何ですかその冗談は。
ヤギさんでした。
ヤギですよね、はい、羊だってモコモコしてます
もん ね、 そうでしたね。ヤギさんでしたね、はい、
もう
ヤギと羊のよく言ってますよね。木があるかないかで違うじゃないですか。
いや白っていうことにね、
はい、
白は確かにドイツですよ、
はいはい、
もうだんだん暑くなってきてほんまに暑くなってきたじゃないですか。もう無語
ね、まあ、そうヤギさんっぽいですよ。ほんまにねあの、うん、ポンポンポンと岩場をね登っていったりとか、はい、高いところ登ったりとか、はい、高いところから急にね追っていったりですね。もうスーパーテクニックですよね。
いつなんかあのバイクじゃないですけど自転車でそれを見たことあります、
ね、それはね、バイクトライアルって言うんですよ自転車のやつは。ほうほうほう。でバイクのやつはあの、はい、オートバイのやつは、はい、元トライアルって言うんですよ。
ほうほうほうほう。
だからバイクトライアルの選手が、まあ、そのまま、元トライアルに上がっているのが多いですね。有名な選手いっぱいいますから。
あなるほどね。
はい。という感じでね、まあ、あのまた詳しいお話とかはまたブログの方で書かせてもらいたいなと思ってます。
じゃあブログをしっかり読ませていただきます。
はい、あの写真も撮っておきますので、
はい
ね、見といてください。こんなやでと、
はい、はい、じゃあ皆さんブログをぜひぜひチェックしてください。
はい、はい、先月から始まりましたラジオドラマね、ケンジとハルミのラジオドラマがまたね再開しましたけどもね、
はい、
新しくメンバーで純平くん、
はい、純平くん登場しました
ね、 ね、73純平くんね登場しましたけども、ね、はい、前回どうでしたか。
あの少年の声を出すのが、
はい、
難しかった、
ね、まあ、あの純平くんですね、ケンジの後輩にあたります純平くんがですね、
はい、
免許バイクがね、憧れてバイクの免許取って、さて、バイクどんなバイクがね、いいかなということでケンジ先輩にね話を持っていって、さあそしたらバイク店に見に行こうかというね話で終わってしまいましたけども、
はい、
今回はですね、
はい、
バイク店にね、ケンジとハルミと純平が3人でバイク店に行ってですね、バイクを見るというお話から入っていくんですけども、
はい、
はい、それではラジオドラマね、5月分ね、行きたいと思います。
第2弾ホットドリンクマシーン第2話3気筒と4気筒カチッ
純平はリアシートからケンジのジャケットの裾を引っ張りながら、
先輩着きましたね。僕なんだか胸がドキドキしてきました。
何がドキドキだ。さっきからジャケットの裾を引っ張るから運転しにくいじゃないか。23歳の大人が、女子中高生が憧れの先輩にバレンタインデーのチョコレートを手渡すのと違うぞ。
隣に止めた晴美はヘルメットを脱ぎながらクスクス笑った。
なんで晴美笑ってんだい。
だって二人の会話聞いてると面白いもん。
チェ。
三人はバイクを店の駐車場に止め、店の中に入っていくと店内から大きなスピーカー音で、いらっしゃいませ、ゆっくりとバイクをご覧ください、もし何かご用がありましたら店員に遠慮なく申し付けてくださいと聞こえてきた。
へえ、さすが大型チェーンのバイク屋さんですよね。いろんなバイクが置いていますよ先輩。
ああ高級車ばかりな。
ところで純平くん、どんなバイクを探してるの。
先輩どんなのがあるんですか。
まあ大きく分けて2つに区別できるんだ。
へえ。
250cc 2班以下と以上、車検があるかないかだよ。
車検は分かります、僕車持ってるし。そっか、 250cc 以上だと車検がいるのか。車とバイク2台は僕にとってはきついです。 250cc にします。
そうだな、うちの会社の給料は少ないしな。
そうですよね。じゃあどんなバイクに乗れるんですか。
探せばいろいろあるぜ。 250cc 以下でも捨てたもんじゃないよ。二乗りもできるし、高速道路も走れるし、いろんな車種があるからな。
そうね、ネイキッド、レプリカ、トレイル、モトクロス、モタード、アメリカン、ビッグスクーター、この辺もあるわね。
そんなに種類があるんですか。僕迷っちゃいます。
で、純平くんはバイクでどこを走りたいの。
どこって、先輩みたいにツーリングとか通勤とか。
そしたら荷物がたくさん積めるビッグスクーターがいいかも。ほら、3人の前には新車のパールホワイトのビッグスクーターが輝いていた。シートの下にあるこのスペースは荷物がたくさん積めるのも魅力ね。
そうだな純平、ベントも入るし雨具も入るぞ。
そうですか、じゃあビッグスクーターこれにします。
でも純平くん、せっかくミッションでバイクの免許取ったんだし、ミッションのバイクも面白いわよ。
そうですよね、せっかく苦労してバイクの免許取ったんですもんね。
春見め、せっかく純平がその気になってたのにと賢治は思ってしまいました。
先輩。
ん、なんだ。
先輩だったら僕にはどれがいいと思いますか。
教習所ではネイキッドのバイクで練習して免許取ったんだろ。初めは慣れた形のバイクにしといた方が無難じゃないか。例えばほら、そこの青いカラーの2班っていいんじゃないか。
これですか。かっこいいですね。
その横のヴィンテージ風のもかっこいいわよ。
これですか。バイクって感じですよね。先輩、青いバイクのエンジンからはマフラーが4本出て、後ろ側で1本になってるんだけど、ヴィンテージ風のバイクはエンジンから1本しか出ていないけど、どんな違いがあるんですか。
ああ、簡単に説明するとだね、4本マフラーが出ているのはピストンが4つあり、1本マフラーが出ているのはピストンが1つなんだよ。
3気筒と4気筒ですね。
なんだ、知ってじゃないか。
昨日本屋さんで立ち読みして勉強してきました。それぞれのメリットは何かあるんですか。
単気筒はトルクがあるから中低速重視、4気筒は高速重視と考えればいいんじゃないか。
でも最近のバイクは単気筒でも速いのよ。ほら、あそこに置いてある派手なカレーリングのバイクで単気筒でも速いし燃費も良いって噂よね、ケンジ。純平は晴美の指さす方向を見た瞬間、何かビクッと感じた。
これいいです、かっこいいし 250cc だし、なんだか速そうですよね晴美さん。僕これにします。
お前これにするのか。最近発売されたばっかだぜ。定価60万ぐらいするぜ。 大丈夫か？
60万ダメです、僕買えません。
大丈夫大丈夫、ほらここに月々2万5000円の24回払いのローンもあるって書いてあるわよ。
おい、春にあまりそそのかすなよ。順平、他のバイク見に行くぞ。向こうの方に中古車コーナーもあるから早く来い。
待って待ってくださいよ先輩
と。順平は駆け足でケンジの後を追った。春美はケンジと順平二人の光景を見ながらクスクスと笑いながら後についていった。続く。
はい、今回のねラジオドラマね、順平くんがねラジオ、バイク店に行きましたけども、
はい、
ね、いろんなね、バイクね、バイク店にありますよね。
うーん、
ネイキッド、レプリカ、トレール、モトクロス、モタードね、アメリカ、ビッグスクーターっていうね、いろんなバイクありますけども、
はい、
あ、やはりこういうバイクのお話、車種のお話はやっぱ専門の方に聞いてもらった方がより分かりやすいと。
そうですね、
思っております。
はい、
はい、そこで今回のゲストさんはなんと、
はい、
女性の、
はい、
バイク店の、
はい、
オーナーさん、
はい、横におられます、
はい、
とてもとても美人の
美人でお若い、
はい、
ね、そういうねあのオーナーさんに来ていただきました。
はい、それではゲストの塩津めぐみさんに登場していただきます。塩津さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速ね、いろいろお伺いしたいと思うんですが、まず塩津めぐみさんはバイクのバイクショップのオーナーさんということなんですけども、
はい、
どんなオーナーさんというか、どんなお店になるんですか？
はい、今はですね、京都と、三重県にバイク屋のバイク屋さんをしてるんですけども、中古の原付スクーターから 400cc のバイクを中心に販売しております。
そうですか。そしてめぐみさんはね、とてもお若くていらっしゃるんですけども、
はいはいはい、
あのどういうきっかけでこういうバイクと接することになってきたんですかね？
はい、元はですね、両親がバイクを取り扱っていた商売をしていましたので。
そして、ね、あの後継者ですか？
はい、そうですね。
はい、
そのご両親がされてた時はまた今とはちょっと違う、
そうなんです、
感じだったようですね。
はい、国内の販売というよりかはあの海外にバイクをあの輸出をするということをしていました。で、今はそれと一緒に国内の販売をするということでお店を出しています。
ね、
はい、
一般のユーザーさんとこう、はい、触れ合うことも増えてきたんですね。
はい、そうですね、とても楽しく毎日を過ごしています。
はあ、そうなんですか。そしてそのめぐみさんご自身は、
はい、
バイクとの関わりなんですけども、
はい、
どんなバイクを持ってらっしゃって、例えば免許とか、
はい、
どういう種類を持っていらっしゃるんですか？
はい、今はモンキーというバイクに乗っています。
はい、そしてあのめぐみさんはこう独特のこうバイクに対して思い入れがあるとお伺いしたんですけども、
はい、
どういう、こう感情をね、感情というかあの、はい、バイク好きになるんでしょうか？
はい、ですね、乗って楽しい、見て楽しいっていうのはあるとは思うんですけども、私は乗るというよりもバイクを見て楽しむという方に入ると思います。 50cc のバイクから 400cc それ以上のバイクも外観やの当時 の作られた状態の保管の状態を見て楽しいと思ったりとかですね。
あ、その昔のバイク の、はい、そのエンジンの作り方とか、まあ、フレームの作り方とか、うん、まあ、いろいろありますよね。
はい、
僕あの今ねブログの方でもレストアをしてるんですけども、
はい、
なかなかね昔のバイクっていうのは結構こうね、何て言うんですかね、うん、こだわりがあるっていうかね、
うん、
うん、そういうのがお好きですよね。
そうですね。
ではめぐみさんがこう、はい、いいなって思うバイク
はい、見るときはどういうポイントで見られるんですか？
まずは全体のツヤ感ですね。
ツヤ感、
はい、あのカバーとかハンドルとか、はい、あのいろんなところの全体にこうツヤが出ていて光ってるかどうかですね。雨ざらしにしていると光り物っていうのは絶対に光らないので、そういったところをまず見てから、状態ですね。カバー類の割れやひびがないかどうかで、あの手入れされてたかどうかが分かるので、そこを見ます。
あ、その人の愛着感が分かると、
はい、
そのバイクを見ることによって、
はい、分かりますね。
あ、ここのシート綺麗にしてるなとか、タンクピカピカにしてるなと、でこの人はこのバイクにどんだけ愛情を持って、使ってたかというのが分かるから。
そうです。だ当時のママの状態が今のこの年に残っているっていうのは本当にすごいことなので、その状態がいかに保たれてるかどうかっていうのを見るのがとても好きですね。
ってことは新しいバイクよりも古いバイクを見る方
が好きですね。はい、新しいバイクはやっぱり同じような形をしているので、はい、昔のバイクはメーカーによってもやっぱり年代によっても、うん、個性あふれるような形をしてましたので、うん、やっぱりそういったものを見るのが楽しみですね。
なるほど、
はい。
じゃあね、見た目はお若いけども何かお年を召した方ともお話が合うってお伺いしたんですけども。
はい、そうですね、若い人よりかは年齢層の高い方の方が話が合いますね、うん、っていうのは年齢層の今高い方で40歳50歳60歳ぐらいの場合はバイクが基本移動はバイクで趣味はバイクっていう方が多かったので。
ああ、なるほどね。
はい、
IGGバイクブームですね。
そうですね、はい、はい、なんでその時が一番バイクの種類も多かったですし、やっぱりその方たちのお話を聞くのも楽しいですね。今では旧車と言われてるバイクを前は普段の普通のバイクで乗ってたよっていうことが多いので、うん、そういったこうギャップに驚かされますね。
そうですよね。
昔のバイクっていうのは味があっていいですよね。で昔はね僕らの高校生の時でも買える値段だったじゃないですか、
はい、
今高校生が買おうと思ったら60万70万のバイクは買えませんよね。だからあれぐらいに値段を落としてくれたら、昔みたいに値段を落としてくれたらまだ高校生もちょっと上のランクのバイクにね乗れると思うんですよ。もちろんバイクももっと広がってくると思うんですけどね。
そうですね。どうなんですか、バイク人口の動きとかは感じられますか？
感じますね。年々減っているとは思います、はい、乗られてる方が少ないですよね。やっぱり通勤通学で乗るのは 50cc のスクーターやとは思うんですけど、やっぱり、少ないと思いますね。5年前でも大きく差があると思います。趣味で乗られる方も少なくなってきてるので、こうもっとバイクの良さを知ってもらえたらなとは思いますね、うん、
でもねすごくこだわって何かにこう特化してこういうバイクが好きだっていう方も増えているような気もするんですけども。
はい、バイクはやっぱり趣味で乗られる方の方が多いのかなというふうには思うので、趣味の一つのものとしてはバイクをこう愛してる方がたくさんいますので。
そうですか。そしてそのバイクの外見だけじゃなくて、はい、例えば中身開けた時に感じられることってあるんですか？
そうですね、バイクは走って楽しむ方もおられますけども、やっぱりメンテナンスを楽しまれる方もおられるので、うん、エンジンの中を分解したりとかですね、あとは日常のメンテナンスをされる方でも、やっぱり自分のバイクは自分でメンテナンスをする、でツーリングに行くとかですね、やっぱりそういった楽しみをされてる方もおられるので、いろんな楽しみがあると思いますね、うん。
めぐみさん自身も機械に相当お詳しいんですよね？
いや、そうではなく多少のメンテナンスはするんですけども、失敗談も多々あるので、
はいはい、
日々ピットの方に教えてもらいながら自分のバイクをメンテナンスできるようにしてます。
そうですか。例えば、はい、メンテナンスでこう失敗しやすいところっていうとどういうとこですか？
一般の家庭だとやっぱりバイク屋さんにあるコンプレッサーとかですね、まあ、そういったの機械があのないのでできるメンテナンスは限られてくるとは思うんですけども、やはりバイクを売っているショップとしてはですね、バイクを購入していただいてからもやっぱり手入れをしていただけると一番いいなと思います、
うん、じゃあどうですか、オーナーさんとしてはこれからお店をどんな風にこう展開していきたいって考えてらっしゃるんですか？
はい、やっぱりバイクを身近に感じてもらえることが一番だとは思うんですけども、やっぱり整備等については機械ものなので、はい、やっぱり不安があるものなので、そこを安心整備と安心点検というところを強く押して、あとは趣味でもバイクを楽しんでもらえるようにお客様が増えればいいなと思います。
はい、そうですか。じゃあ最後めぐみさんが個人的にこう興味のある一押しの、
はい、
どんなバイクが好きなのかをちょっとお話しいただきたいんですけども。
はい、ですね、どんなバイクも各それぞれ楽しい部分はあるんですけども、やはりミッションのバイクが楽しいと思います。遊び心たっぷりなので、はい、乗り方も自分の乗り方によってバイクが変わっていきますので、ん？と思われる方もいるかもしれませんが、やっぱりバイクは乗る人の癖が特に出ますので、自分しか乗りこなせなくなってしまうようなこともあるので、ミッションのバイクはやっぱり楽しいと思いますね。
なんかもうめぐみさんにしたらこうバイクが機械ではなくてちょっと恋人っぽい、
ね、
ね、血の通った人間のようなこう感情をね、はい、感じるんですけど、すごくこう大切にされてるんですね。
はい、バイクは好きですね。
どうですか元友さん、はい、ね、人口はね、バイク人口減ってるとは言ってもですね、こんな熱い方もいらっしゃるわけですよね。
ちょっとしか、ね、バイク人口いないと言われますけど、実はね、隠れてね、皆さんね、バイク乗ってる方いっぱいいらっしゃると思うんですよ。ただ結婚してね、危ないからバイクやめなさいよって言われてバイクを得る方とか、いろいろね、まあ、車を買ってしまったんでバイク置くとこないとかね、いろんなことがあると思うんですよ。でもまたいつかね、またバイクにね、まあ、戻ってきてもらったらいいかなと思うんですけどね。バイクっていうのは楽しいですから。
そうですね、はい。じゃあ今日はめぐみさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、番組のお便りリクエストの宛先をお伝えいたします。郵便番号 630-8334 奈良市西の新野町43番地奈良オリエント館内、こちらまでお便りリクエストお願いします。ファックスの方は 0742-20-7840、 E メールの方は 784@nara.fm、784@nara.fm、 こちらまでお願いいたします。皆様のお便りリクエストお待ちしております。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。
さよなら。